はい、というわけでニャウダーなんですけど、
ワンバンコニャウダーでおまーす。
テレレテレレテレレテレレテレレテレレテレレテレレ、
まあそんなニャウダーなんですけど、
はい、マクドナルドのニャウダーです。
マクドナルドのミャウダーの M はマクドナルドの M。
はい、マックの M ですね。
マックの
M、 マッキントッシュの M です。
ミャウとも言いますからね。
ね、
ミャウダっていう、関西でミャウダという、
ミャウダっていうやつですね。
あの関東ではミャウっていう言い方もしますけども、そんなミャウダさんが、
はい、
なんかね、
はい、
トレインスポッティングっていう映画を見たんですって。
そうなんですよ。アマゾンプライムビデオにトレインスポッティングが入ってたんですね。
はい、今、
はい、
トレインスポッティング T2 っていう。
ねえ、だから多分それに合わせて入れたんでしょうけど。
もうトレインスポッティング20年ぶりの続編だって、
はい。
言って、公開、今、中なんですよ、一応。
ねえ。
で、あの映画の続編ってあんの？
ねえ、20年経ってるから内容も忘れてますよ、本当に。
あんのっていうか、あるんですけど、
ね、
公開してるからには、はい、求められてたんやっていうか、その続くみたいな話とは思ってなかったから、思ってなかったっていうか、忘れてるわけですよ。
はい。だから僕もほんまに見返すまではもうすっかり、あの、トレインスポッティング見たことあるって言われたら、あるよって言って、どんなんて覚えてないって言ってますから。
トレインスポッティングどんなんて、なんか若者が、なんか薬やってたみたいなとこぐらいしか覚えてないっていう。
僕は便器から若者が出てくるっていうとこしか。
あとなんか当時すっごいおしゃれ扱い。
はい、あの、802とかでもめっちゃ言われてましたからね。
トレインスポッティング、トレインスポッティングって。
はい。はい。
トレインスポッティングかホールームスかぐらいの話ですかね。
ね、あれ、だ、あのポスターか、レザボアドックスのポスターぐらいですよ。
で、ね、その後は、タンタララン、ラララン、ラララララララン、ですよ。ポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッ
ポッポッポッポッポッポッポッポッ
ポッポッポッポ
ッ
はあ。いや、あの時もホールームズ激推しで、なんかもう次のおしゃれな映画これや、みたいな。
ねえ。あれ、クエンティン・タランティーノですよね。
そう、クエンティン・タランティーノが、あれ、脚本だけやった？
あ、監督、まあ、そこら辺は覚えてないですね。
制作総指揮とかでしたけど、なんかあんまり、あの、メインのフィルモグラフィーには入れられてなかったような、はい、あったような、あんまり覚えないんですけど、あんまり評判よろしくなかったですよね、あれ。
はい。でも、あの、その時はまだおしゃれやったんで、あ、見てきていて、うん、面白かった言ってましたよ、僕。
ああ。
内容は、でも見た後すっかり忘れてますね。
で、トレインスポッティングはトレインスポッティングで、
はい。
あの、当時 VHS ですよ。
そうです。だから、ほんま字幕のまんまですわ。僕、吹き替えも見てませんしね。
そう、吹き替え版見たことなくって、今と違って映画館でも吹き替え版やらなかった時代ですし。
ねえ。
で、字幕で見て、で、VHS なんかでも、もう、レンタルビデオで借りてきて、ギーガチャって、やってみて、はい、なんか面白かったな、みたいな、なんかこう、なんですかね、映画見た感にな
りましたね。
こう、ちょっと最新の映画見たった感みたいなのに浸って満足して、はい、
で僕プランターに行って、あのポスター何回も見てましたもん。
何回見てただけか。行ってポスター見てたよ、何回も。
はい、何回も。
それ何の足しにも
らえる。いや、肩が変わってませんよ、だから。
で、そこまで入れ込んでたわけでもなく。
いや、あのプランターに行ったらいつもそのポスター見てました。
見てた。
ポスター来ないっていつもあるある言うて。
そう、あのポスターもね、あの、イワン・マクレガーが映ってるポスターがすんごいだったんですよね。
ねえ、かっこよかったですよ、あれが。
映画のポスターは僕なかったですよね。
ねえ、すごいオシャレな感じでオレンジ色使って。
で、それからあれですよ、トレインスポッティングって映画あったなって言って思い出すたびに、
はい。
そのポスターまでしか思い出さない。
ね、ポスター、ポスターがね、一番、あのね、もう今、これ、ネタバレ OK なんですか？
いや、まあ別にネタバレは OK でしょう。
ね、
だからあの、今さらトレインスポッティング、これ、だからトレインスポッティング今から見るのにって言う人は切った方がいい。いや、まあ別にネタバレされて困るような映画ではないけど、
まあまあまあ、
ないけど、あの、まっさらな気持ちで見たい、しかも今からトレインスポッティング再生するつもりやったのにっていう、アマゾンプライムとか入ってる人はね。
ね
え。の人は、まあ、とりあえず見てから聞いてもええかなっていうのが、ネットラジオの素晴らしいとこで。
はい。まあまあ、ミャウダー嫌いやったらもう切ってください。
あ、そう、ミャウダー嫌いな人とネタバレが嫌な人は切るっていう。
はい、もう切ってください。切るみ。
それが、ネットラジオのなんかいいとこであり悪いとこなんでしょうね。
はい。ただ僕、映画館には行ってないんですよ。
僕だって言ってるの、だから VHS で見た記憶がもうめっちゃあって。ね、後追いです、後追い。
ね、ビデオ出るまですごい楽しみにしてて。
で、どういう劇場でかかってたのかも、なんか正直知らん。なんかミニシアターとかやったのか、それともめっちゃでかい劇場でかかったんですかね。
当時ミニシアターってあんまりな、20年前ですからね。
ありましたよ、ありました。
ありました？
うん、全然ありました。
シネヌーボーも、シネヌーボーがね、九条と梅田にあったんですよ。
うん。
で、梅田が先亡くなられましたからね。
まだあの、ほら、なんで、シネコンみたいなのが広まる前ではありましたけどね。
ああ。ほんで、あの、ソニータワーの下とかもありました。
ソニータワー、ああ、はいはいはい、はい、ああ、あっ、映画館あったっけ、
はい。あそこで僕、あの、モンスター見ましたね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ、はい、まあ、何時かね、ミニシアター系みたいなこと言って、おしゃれな映画よ、ああいうとこでアメリとか。
ああ、チョコレートのやつとかね。はい。
うんうんうんうん、
うん。ああ、そうか、ほんであの、梅田のスカイビルとかでやってる映画。
そうそうそう、スカイビルとかができてからですもんね。ね、あの、うん、梅田の方のまだね、あの、大きい劇場はあったんですよ、当時。
ねえ。
北の劇場とか、ああいうやつ。
うん。
OS とか。またギリギリあったと思いますよ、うん、20年前やったら。で、そっからシネコンに変わっていって、あの、スクリーンが10個とか。
ああ、
ね、ああいう感じに。あの、イオンとか、イオン、今で言うイオンやけど、当時マイカル、ワーナーマイカルシネマって、ああいうあの、郊外型のやつからできていって、ああ、こんなんに、なんかアメリカの映画館みたいなとかって言ってたら、梅田の映画館も順次あの解体していって、ああいうのに変わってって、おおーって。
あれ、え、あれってあの、だ当時はもう一本の映画代で一日おってもええやつでした？
また全員入れ、あ、思い出した。そのシネコンになる前段階で、
はい。
なんかあの、席指定とか、
ね、
席指定ありましたね。入れ替えとかを既存の映画館がやり始めたんですよ。
はい。カップルシートとかありましたね。
そう。あの、既存の映画館がそのデラックスシートとか導入したりとか、
はい、
指定席や、みたいなこと言って。
ね、指定席ありましたね。
そう、高い料金でなんかっていうのとかやったりとか。
ね、ええとこで見れる、
ね。そうそうそうそうそう。で、それで、うっとうしいなーって、ずっといさせろよって前まで。
ねえねえ、ずっと、映画館中のずっと おるとこや思ってましたからね。
やけど、その、ね、今はなき天禄の映画館みたいなボロいとこ以外は、なんか入れ替え制になっちゃって、一日中映画館で居座るってのできなくなったな、つまんねえなーっていう。
あ、途中から見て、で、またこう最初から、その、途中から見たとこまで見たらもう変えるみたいなのもありましたよね。
そうそうそうそうそう。なんかあの、ほら、前の上映から席狙いで中入っとくっていう。
ね、はい。
で、終わり際までずっとあの横でエンディングだけ見て、で、席立った時にすかさず次の上映のために席を抑えるっていう。
ね、あ、そバッて走って座るんですね。
そうそうそうそうそうそう。そういうのあったんですけど、今はもう完全入れ替え制やし、うん、席もあの座席分しか売らないみたいな。
あ、
ミニシアターとかなってったらあれですけど、立ち見分も入れたりとかするんですけど、
あ、
席指定がないから。立ち見ですけど、もういいですかみたいなこと言われて。やけど。
そうそうそうそう。立ち見でもいいですかはよくありましたね。
でかい劇場はもう完全にあれですね。あの、席数分しか入れないですよね。
ああ。
今。
そういえば僕、中学生の時に友達とロボコップ立ち見でしたわ。
うん。そう、立ってみるとか、ようありましたよ。
ねえ。キャラメル食いながら、なんか銀歯取りと思うて、もう映画どころじゃなかった。
お正月の時に、うん、あの、この世界の片隅に見に行ったけど、
はい、
あれってミニシアター系でようかかってるわけですけど、
はい、
あの、廊下に座ってみました、僕。廊下っていうか通路。
ああ、あの、石と石の間のとこね。
あの、だんだんなってる。
ね、あの電気ついてるとこね。
あそこに座って見ても全然見れるは見れますもんね。なんか別に苦ではないですよね。
そうですね。なんかヒットして人入ってたらそこでも見て、みたいな感じでしたね。僕、うん、あの、Nobody Knows、これ、是枝監督の、あの、誰も知らない。
ほう。
あれを、あの、階段に座ってみましたね、その映画館の。
まあそんなあれで、当時の全然記憶が、はい、もうなんか、もう正直あれですよ、映画好きなら見とけみたいな、
そう
とかおしゃれなやつやから見とけみたいな
ね。ね、好きな映画トレインスポッティング見てるだけでも丸じゃないですか。
そう、それにほだされて、やっぱり、当時僕とかでも19、20歳とかそんなんでしょ、つまり。
ねえ、はい。T シャツ持ってましたからね、あのポスターの。
19、20歳ではないか。もう22、23とかやったんかな。
ですね。はい。
かっきり20年前としたら。
で、だ20年前っていうのが、だその、上映した当時でしょうね。
多分ね。20年ぶりやし、ね、その映画の続編も20年後描いてるんでしょう。
はい。だ僕らは見たのは多分その1年後に VHS 出てからですから。
あ、そうそう、VHS 出てからやから。あ、もう、でも言うたってなんかこう、チャラチャラしてた頃ですよ。
ああ、もうチャラチャラしましたよ、
せやからなんかちょっと、こんな映画見てたら、あの、映画知ってるよ風な感じができるやろうと、
ね、
もう僕ゾンビとかそういうの大好きやったけど、ただこういうのだって見ちゃうんだぜ、みたいな。
ね、ポスターも見るんだぜ。
映画全般、やっぱり気にしてるんだぜ、みたいなのを、こう、醸し出したいじゃないですか。
ねえ。
せやから、見て、ね、まあまあ面白かったような記憶はあるんですけど、
そうなんです。僕も面白かった。
でも別に、マイフェイバリット映画とかになるわけでもなく、そんなんが。
ねえ。
で、もう完全に忘れてたわけですよ。で、続編って言われても、あ、あれの続きかって、その、あれっていうのがどんなんのやっていう。
で、そのあれが全く思い出せない。
思い出せないから、俺、またビデオ借りに行って、これ、ビデオっていうか今の時代は円盤になってて、当時のようにカセットのあの DVD、あのビデオをガチャンって入れるのはなくなったけど、
ねえ。
よくしたもので円盤になってるはずなんですよ。トレインスポッティングも。
あ、そうや。探しに行かなかも。あ、でも、アマゾンでは売ってましたよ。もう DVD。あの、前のやつは。
あるはず。そら、とっくに出てるでしょ。あんな話題作やねんから。うん、なってないってことなくて、うん、とっくの昔に DVD 化されてるんでしょうけど。
ね、サントラも売ってましたわ。
めんどくせえなーって思ってたら、
ね、わざわざ買いに行くのもね。
そう、ミャウダーが LINE でトレインスポッティング見ましたって。何言ってんのって。トレインスポッティング見ましたって。もしかしてこの人2に合わせて1見返したってことって思ったらむちゃくちゃ意識高いやんって思ったら、うん、Amazon プライムビデオにありますって。嘘でしょって。
見つけた時、あ、嘘でしょ。でも字幕やしなって。で、思い返してみたら、当時字幕で見てたわ。
吹き替え版もあるらしいんですけど、ちなみに。
ね、
あるらしいんですけど、一度も見たことないし、それってあの DVD、はい、多分、テレビとかでやってないでしょ？
ねえ。
あんなの。いや、やったんかな？
やるとしたら夜中ですよ。あの日曜夜がいいよとか。
やるような感じの、別にそんなあの、エロいとか残酷とかっていうシーンがあるわけじゃないけど、なんとなく、なんかそぐわない感じがするじゃないですか。はい。
丸出しのシーンがいっぱいありました。
お茶の間にそぐわないような気がするじゃないですか。
家族では見れないです。
そう、家族で見たらなんかすっごい嫌な感じになりそう。
家なのでウルフ・オブ・ストリートみたいな感じでしょ。
まだウルフ・オブ・ストリートの方が笑えるかな、普通に。いや、なんかそのドラッグ出てくるみたいなのってあんまり、あんまり、その、日曜劇場とかでやりそうにない雰囲気が、それがドラッグで、ゾンビになりましたみたいな映画やったらやってもええん
ね
んけど。
あ、で、ルーシーみたいな感じもね、全然いいと思うんですけど。
なんで、アマゾンプライム、お、これは、楽な時代になったっていうか、アマゾンプライムビデオに頼りすぎやろと。
いや、まあまあまあ、全然いいじゃないですか。ここ最近出てきたばっかりやし。
で、字幕で見ましょうと、吹き替えっていうのもあるらしいけど、それは DVD に収録されてんでしょうと、きっと。
はい、ね。
だからまあ、
ね、
見
字幕でも、ね、全然もう見ちゃう。ただ、もう途中で、もう眠たかったもん寝てまおう思って見たんですけど、最後まで見ましたからね。
案外長くない映画なんですよね、これ。
ね、はい。
1時間半ぐらいのものなんですかね。
はい。かな。でもまあでも。
1時間はない。2時間あるか。
でも、覚えてたんが、その、便器から出てくるとこと、
はい。
あと、スパとか、あの、うんこも、ま、あの、お茶の間にうんこを撒き散らしまうて、わーっていうとこは覚えてましたわ。
まあ、知らない人のためにざっと説明すると、ユアン・マクレガーはじめとして、まあ、クズですわ。
ね、クズ、四五人。
クズの若者たちが、日夜、そのヘロインみたいなやつを注射しまくって、
ね、
ハイになってるんですけど、まあ、そんなことしてるからお金ないわけですよ。
ね、
で、お金ないから、強盗したりとか、万引きしたりとか、悪の限りを尽くしてるわけですよ、そいつら。
もう悪もんですよ、まあ、悪さんですよ、は
い。で、そのうち、主人公のユアン・マクレガーが、こんなことしてたらダメだっていうことで、
ね、
あの、薬を立ってみようと。
はい。
で、立ってみたけど、やっぱり苦しくて手出してしまうみたいな。
ね、結局は、ま、なんか、ずっとループしてますよ、って。
で、その中で薬立ちをしてるときに苦しいから、でもやっぱりちょっと薬欲しいなっていうことで、買いに行くわけですよ。
ね。
友達にもらいに。そう。で、今、座薬のやつやったらあるけどな、とかって言われて、それでいいからくれって言って、その座薬をケツに入れて、わーってなってたら猛烈にお腹が痛くなっちゃって、トイレ貸して、トイレ貸して、トイレ貸してって言って、その、なんかパブみたいなところのトイレ行ったら、イギリスで最も汚いトイレっていう。それがね、僕らの想像を絶するトイレなんですよね。
汚いけど、また綺麗な感じでしたね、
なんていうの、便座ってあるじゃないですか、普通。
はい、はい。
ないんですよ。
ねえ、
便器だけがあって、上のU の字のあれがないわけですよ。ね、蓋だけあって。で、もう、
びちゃびちゃ。
おぶつにまみれた、なんか、ただの、こう、穴みたいな。
はい。まあでも、なんか、その茶色っぽくなかったじゃないですか。泥水っぽい。
でも、汚いじゃないですか。
で、汚いなとは思いますけど。
上までおぶつがこう。
びちゃびちゃになる。
漏らしそうっていう時にあれ見つけて、どうします？ああいうの見つけて。ね
いや、でも、今、マシになりましたけど、昔は、公園行ったら、もう、うんこが見てるとかいっぱいあったでしょ。
ああいう時って究極の選択に近いじゃないですか、漏らすか。
いや、でも、漏らす前に、でも、ああいう時、まず、今度自分が出たら、これ自分がやったって思われるから、その、まず、外を出方を次考えるじゃないですか。
で、まあ、ユアン・マクレガー演じる主人公は、
ね
え。まあ、そんれでもないよりマシやということで、はい、しゃがみ込んで、はぁーって、もう心底幸せそうな顔で、その、もうお物にまみれた便器に座り込んで、くつろぎまくるわけですよ。
ねえ。
そしたら大変なことに気づくわけですよ。せっかく入れたその座薬の麻薬が、出てもってるんじゃないかって。でも、ユアン・マクレーガーは薬中やから、欲しいわけですよ。どうしたって。どうするかって言ったら、その、オフズに、手突っ込み始めるわけですよ。
でかいミントスみたいなやつだったら、こんな肛門入っとったんか、みたいな感じですから
ね。もう、そのシーンだけでね、お茶の間無理やし、今、この年になった僕が見ても、
汚いなって
。うえーって。
あ、でもね。
はい。
ほら、夜中に映画紹介とかやってたじゃないですか。
はい。
こう、あれで予告的な感じで。
はい。
便器に入るとこと、便器から出てくるとこと。
はい。
便器に潜って、海散歩してるみたいな感じのとこあったじゃないですか。
はい。なんか、なん
ですかね。そう、座薬探しに潜ってるとこ。
ああいうロックアルバムのジャケットありましたよね。ね、赤ちゃんが。
ね、あ、はい、ね。
インユーテルじゃなくて。
でも当時はそれおしゃれな感じでコマーシャルやってましたよ、夜中。
いや、だからそこで汚物に手突っ込んで、 薬探してるとこまで上なんですけど、そっからユアン・マクレーがズブズブズブズブ中に入ってって、
ね、
足まで全部入って中に入っていって、そうしたら、下になんかあの海のような広大なこう海底が広がってて、ね、そっからあの、下に転んだ座薬を見つけるわけですよ。もうそこまで行ったら汚くないし、なんかファンタジックな映像に変わっていって、ね、で、さらにあの、便宜から出てくると頭から、ズボズボっと。もうそっから来たらどっから幻覚かどうかわかんないみたいな話じゃないですか。
ね、それほんまズボ、スポッティングですよ。
まあ、でいいんですけど、最初のね、あの、手突っ込んで、あの、袖まで手突っ込んで、ぐちゃぐちゃか
き回してる。
そこまではきついんですよ。突き抜けるとなんか、そっから幻想の世界に入っていくから。
で、出てきて、ピッチャピチャなってるな、も
う。そう。
もう、結構間に合ってへんやんか、みたいな感じだったから。
で、あれが現実ではどうなのかっていうのは全然わからないんですけどね。
ねえ。でも、ズボン、あの、靴もガチュガチュ言ってたし。
うん。
ね、水蹴りやな、思いましたからね。
で、その、まあ、最低の友達が何人かいて、
ね、
そのうちのロバート・カーライルが演じるベグビーっていう、やついるんです、
はい。
こいつはもうクズ中のクズで。
ねえ、最悪でした、ね、でも。
あの、薬でラリっては人に喧嘩売りまくるっていう、で、しかも犯罪とかでも何でもお構いなしやし、すぐ人殴りにかかったりとか。
ね、暴力で、暴力って言ってたもんね。
そう。常にあのナイフを持ってまして。
ええ。
なんかっつったら振り回したりとか、あの、2階からね、グラス掘り投げて、女の人血まみれにしたりとか、
ええ。
むちゃくちゃするんですよ。
ね、ほんまもう、えげつないですよ、本
当に。他にもシックボーイとか。
シックボーイと、スパットと、トミーと、は
い。トミーっていうのを体鍛えてるだけで最初は別に、
ね、薬なんてどうでもええ
って言った
ん
が
ね。
どうでもええって言ったんが、いろいろあって、まあ最後薬に手出すようになるんですけども。まあまあまあ、落ちていく人と落ちていった人の、こういう関係ですよ。
ね、人は環境が作るんや、みたいな感じですかね。悪い友達と付き合うなって。
で、主人公ユアン・マクレガーは、そういうあの、グズの中でも、ちょっとなんか、いじめられこ、的なポジションではあるんですけど、
ね、
ただもうみんなで薬打ってひっくり返る毎日で意味もわからないような状態になってたんですけど、抜けるって、
はい、あれね、だから僕、はい、ポスター見た時はかっこいいな思ったんやけど、
はいはい、
最初のシーンバーって走ってるとこ、
うん、
ユアン・マクレガーこんな顔やったかなと思って、
まあ言うたってこれ出世作というか、
ね、
もうだってこれでユアン・マクレガーアメリカとかでね、はい、あの、ジェダイになったりとかするような。
スターウォーズの時に全然面影なかったから。
やっぱりね。
トレインスポッティング覚えてないわ、いうくらいやったし。
やっぱりね、なんだかんだ俳優ってね、若い時イケてない感じの人多いですよね。
ああ。
なんか子役から崩れる人もいるけど、
はい、
子役の時最高やったな、みたいな人もいるけど。
誰やったかな、あの、ブラッド・ピッチャーやったかな、うん、あの、靴を片方なくした天使って、ダスティン・ホフマンの映画で、
はい。
あの、俺、拾ってんって嘘つく、あの、ホームレス。
はい。
多分ブラッド・ピッチャーかなんかやったんですけど、はい。それをテレビで見るまですっかり忘れてて、
はい。
下にブラッド・ピッチャー出た瞬間に、ああ、そうか。
懐かしい。昔のテレビってあの下に俳優の名前出るときありましたよね。ねあれ、些細な脇役でも出るときあるから面白かったですよね。
はい、名前と、で、役者名。
そう、役名とか、
ね、
うん。
たまに声優も出ますけどね。声誰々って。
あれ、ちょっと良かったですよね。
ほんま、ね、今、ブレイクしてる役者さんって本当に、だから僕、ディカプリオの、
はい、
あの、ギルバート・グレープ。
あ、ギルバート・グレープ。
あるもんで、802でぶっちょ絶賛してて、
はい。
で、あれも多分ビデオ、はい。
え、ギルバートブレイブね。
はい。
あれですよ、あの、紹介時の役やってるやつですよね。
そうそうそう。
あれじゃないですよね、あの、バスケットボールダイアリーじゃないですよね。
あ、バスケットボールダイアリーじゃないですか。
バスケットボールダイアリーは薬やる。
あれもひどい映画でしたね。
あの、障害時の役と、あの、薬やってられる役が、あの、デカプリオとてつもなくうまくて
、まあ。あの、真骨頂ってやつですから
ね。そう。で、後におっさんになっ ってからもウルフ・ウォール・ストリートでスミラリル役やっててとてつもなくうまかった。
まあまあまあ、もう第一人者ですからね。
で、これ、ミャウダーさん、ドレインスポッティング、はい、見返してどうやったですか？
面白かった、本当に。
どういうあたりが？
なんか、トイレのシーンと、はい、うんこを巻き散らすシーン以外は、
はい、
全部忘れてて、
はい、
これどうやって終わるんやったかなってずっと考えながら。
何に向かって進んでいく話かな、ずっとられてるだけやんっていう。
まあ、で、このメンバーで何かするんかって思ったら、
はい、
もういきなり就職したりとか、
はい、
で、就職しとったら、こう、悪い奴らが、ちょっとかくまってくれみたいに来て。
そう、ユアン・マクレガーが、ついに、薬立ちに成功するわけですよ。
ねえ。
で、就職して、で、それなりにうまくやってってんな、俺って思ったら、その、喧嘩気違いのベグビーとか、
ねえ。
なんか、役売りさばいてるとかって言ってるシックボーイとか、そういう奴らが、追われてるから、かくまってくれ、みたいな。もうどうしようもないんですよ。
よう連絡取っててんな、みたいな感じですよ。
で、かくまってもらってるくせに、むちゃくちゃ偉そうなんですよ。
ねえ。
むちゃくちゃパシリに使われるんですよ。
あれもだから、変な感じでしたよ、見てて。
変な感じっていうのは？
そう、もう、言うてももう二十歳超えてるメンバーで、
はい。
結局、またこんなことずっと続くんか、って思ったら、
はい。
すごい嫌やな、
だからこれがあれですやん、ドキュンの社会っていうのは大人になっても続いていくっていう。何中っていうのがずっと引きずられる。
まあ、そう、何中なんか、もう役中で何中って言っても。ほんまでもなんか、言わんまくれがこれ嫌やろうな、思ってましたもん。
嫌やけど逃げれないわけですよ。こういう、日本なんかでもこういう社会ってよう言われるし、最近調査したりとかっていうのがあって、はい、あ、なるほど、それかって、なんかすぐ何中とかっていうのは、中学、地域から、もう抜け出されへんから。
まあまあね、地元ですからね。
そう、地元の、中学の時の力関係がそのまま続いていくっていうことなのか、これはっていう、仕事しても。ずっと、パシリみたいなポジションのやつはパシリみたいなポジションでやられるしっていう。
ねえ。
だこれを、このトレインスポッティングを描いてたんでしょうね、つまり。
外国でもそれが
ある、ね。やっぱり、ドキュン的な地域は、バンコク共通なところなんじゃないですか。だから、ユアン・マクレガーが、俺だけ位置抜けとかって言っても、
ねえ。
結局は、また繋がっちゃう。
あれがね、ほんま、結局、なんか、ヘラヘラはしてへんけど、言うことは全部聞くじゃないですか、うん。
そうなんですよ。だから結局、思ったんが、
はい。
あれじゃないですか、イワン・マクレガーは、あいつらのことすっげえ嫌やったんですよ。
だベグビーのことが、
特に、だってあんな気違い嫌じゃないですか、すぐ、ね、すぐ人に殴りかかってくるし、怒ったらすぐ暴力振るってくる、
ね、
くるし、脅してくるし、ナイフ振りますし、むちゃくちゃ迷惑なやつですよね。
ほんまいらないですよ、本当に。
言うたら仲良くしてるように見えて、
ね、
実はいじめられっ子やったっていうことじゃないですか、主人公って。
そう。のび太とジャイアンみたいな感じ
ですよ。そう、のび太とジャイアンみたいな。映画の時だけ優しいみたいな。
ね、普段は。
まあ、映画ですけどね、これ。
まあ、
だから映画版やから、これ、トレインストップティングの漫画版とか、テレビ版とか、たらボコボコに殴られてんのかもしれない。
まあまあ、今はじゃあ無理なんでしょうね、だから。
うん。
すごい、こう、炎上するでしょ。ボコボコにしすぎとか。
で、まあ、こう、また元の木阿弥で、クズの連中と付き合うことになってしまって。
ね、結局会社辞めて戻っちゃいますからね。
で、このクズの連中が、何を言い出すかって言ったら、役を裁こうと。
ね。薬売るためにお金稼ぐには、じゃ薬も買うためにお金稼ぐには、薬を売る。
しかも、その薬を仕入れるお金は、お前がサラリーマンして、貯めた貯金で買えって。だから完全にいじめられっ子なんですよ。
抜けられ、グループ抜けられ、暴走族みたいなもん。
その仕入れる金どうすんねんって言って、お前がそれぐらい貯めてるだろみたいなこと言って、ちょうどあるの通帳で見て知ってるんだぞって。
みんなよ、みたいな。
そう、2000ドル出せみたいな。
あの
2000ポンドかな。
見てて。
ポンドかな。うん。
ほんま、そんなん、
で、それで 10倍で言ったらみんな金持ちやろって、その、仕入れる金一人たかっといて、それ。
ほんまひどいわ、あれは。でも、そこまで見てても面白く見れましたからね。
あ、これ、どうなっていくんやろ、みたいな感じ。
ああ。
どうなるんでしょうって。そこなん
か、すっかり忘れてましたもん、そこ。
あ、取引する話。
もう全部だ、あの、あれ、ここ、もうワクワクしながら見てましたからね。
僕も全く、その、あ、これ結局、役中が役抜けようとした主人公やけど、悪い連れがまたやってきて、んで、挙句の果てに麻薬取引するっていう話やったんかっていう。
で、
あ、そんな内容全く覚えてなかった。
全く覚えてないでしょ。
そう、全く覚えてない。うん、あの、そこまで、その話になっていくまでも結構長いんです。それまでもずっとね、あの、薬やめる、やめられへん、やめる、やめられへんっていう繰り返し。
ねえ。
うん。
逮捕されるんで、不起訴なるとか。
うん。
ねえ。
で、その幻覚的な、あの、映像とかが流れたりとか、あの、子供。
ね、赤ちゃん死んじゃう
っ
すね。
そう、赤ちゃん連れた女の人まで一緒にこう、ラリってたんですけども、ついに、ね、あの、赤ちゃんほったらかしで、
ね、
ラリってたから赤ちゃんがぐでーんって死んでるわけですよ。で、ギャーンって。
あ、むっちゃ泣いて、忘れたから薬ちょうだい。
そう。
ひどいな、これ。
で、今度なんかその薬やめなさいって言って、薬やめた時の幻覚症状で、天井赤ちゃんがどんどん。
ね、怖く、あれ僕見ててほんま怖かったですよ。
なんかね、またそこのね、特撮みたいなのがチャチいんですよ。
まあチャチですけどね、でも怖かったですよ、あれ。
なんかこう人形が動いてるみたいな。
ね。
あれはわざとなんですかね、あんな風に滑稽な感じにしてるのか。ま
あ、いや、20年前の技術ちゃいます。
一生懸命やって、
一生懸命やった
けど、作り物っぽくなっちゃったのかよくわからへんけど、で、この映画の特徴としてなんか、ミュージックビデオっぽさがあるんですよね。
ね、ありました。だから、僕その赤ちゃん死んでなんかもっと大きな展開があるんかなと思ったら、
うん、
もう、はい、死にましたって言った。
そこは1エピソードにしか過ぎない。
ね。
ただそれで、ね、あの赤ん坊の、
うん、親父が
誰とかっていう。のはありましたけど。
それまで分からんかったんかいみたいな。だからこれは、まあ、うん、でも本当に見てよかったですよ。
え、どのあたりが？
いや、もう最後まで見て。で、だから、今度今、2やってるじゃないですか。
はい。
あ、見たいなって。
向こうの続きどうなるんやろうって。
はい。そう、2見た人が言うには、
はい。
やっぱり、もう一回見返してから見た方が。
そらそうでしょ。
楽しさ倍増する
そらそうでしょ。だって、こっから、その後、経て、あいつらがどうなったのかみたいな話になるわけでしょ、要は。
そうです。
それ、ワンを踏まえてなかったら、全く、で、誰やねん。もう、僕、ワン見た時点で、全然終えてへんかったから、
はい。
もしこの状態で2とか見に行ってたら、やばかったなっていう。意味分からへんかったやろうと。
こいつなんで怒ってんねやろとかね。
とか。前作の終わったエピソードとか、登場人物とか、全く知らんに等しい状態ですもん。
でも、よう20年経って作りましたよね。
ねえ。
やった人間忘れて思うけど、お前。
なんです、急に。あ、でも94分やから、やっぱり1時間半とかですよね。この映画って。これね、ワンは原作があるわけですよ。
あ、そうなんですか。
原作のこれ、こういう小説があって、その小説がすごい売れたらしいんですね。
それは映画になって小説になった。それとも原作があって映画になった。
原作小説の映画化。
ほう。
トレインスポッティングっていう、うん、こういう麻薬中毒患者をテーマにした、うん、小説がありまして、映画化しましたと。ね、その映画化の仕方がおしゃれやったから、話題になった、ということらしいんですけど。
はい。
もう2に関しては多分原作がないんですよ、きっと。
おお。
だから映画の続きっていうことでしょうな。
はあ、監督がなんかすごい人なんでしょ、もう。
ダニボイ
だからね。
そう、だからこれで、すごい注目されて、ね、後28日後とか。
はい。
まさにゾンビの映画撮ってますけどね。
あと、ビーチ？
ビーチも、あれ、ダニーボーイル。あ、ほんまや、ザ・ビーチ。あ、で、ね、シャローグレイブっていうのがトレインスポッティングの前にあって、これも僕当時見たんですよ。
ほう
ミステリーものですよ。
はい。
これも面白かったんですよね。でも内容全然覚えてないですよ。
アマゾンプライム入ってるかもしれない。
あ、ほんで、この間僕がずーっとAmazon プライムビデオで見て、すごい感銘受けたって言ったら、スティーブ・ジョブズも、ダニー・ボイルやった。
モテラジ気づいたかもしれない。日本にモテラジってあって、全世界配信してるよ、言って。僕の作品ばかりね、
あ、28日後はダニー・ボイルやったけど、続編の
28週後。
28週後、あれは全然関係なかったやん。
あと、スラムドッグミリオネア？
あ、そうですね。
もうでしょ。ね、ね。
あ、でもザ・ビーチも面白かったな。
そう、僕、まだビーチ見てないんですよ。
今んとこ、あれですね。僕この人の映画ってそんなに見てないけど。
はい。いや、スティーブ・ジョブズも見てる
し。いや。
ビーチも見てるし、28日後見てる。見てるじゃないですか。
いや、見て、いっぱい撮ってます。いっぱい。全然見てない。だからシャローグレイブとトレインスポッティングとザ・ビーチと28日後とスティーブ・ジョブズだけですやん。
そう、結構あるじゃないですか。
いやけど今んとこ全部面白かったな。そういう意味では。
なんかもう、それで調べたら、ネットとかにも上がってるんが、はい、そのザ・ビーチが理由で、イワン・マクレガーと喧嘩したら言うて。
え、なんで？
イワン・マクレガーが、こう、俺らこれが映画どんどん二人撮っていこうなって言ってたのに。
あ、二人三脚みたいな。
はい。はい、大人の事情で、なんかディカプリオがザ・ビーチの主人公になった瞬間に、
はい。
もうお前とは口利かん言うて。
でも D2 撮ってるじゃないですか。
だんで、20年後になって、こう、もう、時間も経ったら、もう、ちょっと、お互い歩み寄れたみたいで。
ああ。
だ今回の T2 で、はい、映画はラストっぽい、インタビューで答えてるみたいですね。
え、ダニー・ボイルは映画、
まあ、はい。映画はもう、これ最後でええんちゃうかい。あとは、今、テレビ撮ってるらしいんですよ。
ああ、映画監督はもう、引退しますと。
ね、今、引退までは言えへんけど、これが最後かなーって。的なこと
は
言ってます
ね。まあ、もう撮れんわ、みたいな感じですかね。ね
はあ、まあ、そんな言うたらね、リトル・イース・コートなんかずっと撮ってますからね、もう何歳なんても。
いや、まあ、何歳になっても撮る人もいるし、うん、何歳でも、もうええやろっていう人もいるし、うん、あんまり、そんなめちゃくちゃ撮りたくないっていう人だっているじゃないですか。
ね
え。もうしんどい。なんです？エイリアン3とか撮った人、
はい、
ザ・ゲームとか。
エイリアン3と
パニックルームとか。
僕、今、ザ・ゲームとパニックルームとエイリアン3出たら、エイリアン3しか見てませんよ。
セブンとか。
あ、セブンは見た。
うん。
あ、その監督が、ほんだ。
いやいや、あの監督もエイリアン3と、エイリアン3で言ったらメジャーデビューしたんですけど、エイリアン3の時にあんまりにも、なんか映画作るのしんどかったらしくて、ああだこうだって周りに言われて、
うん、
もう二度と映画なんか撮りたくないってなったらしくて、引退してたかもしれなかったっていう。
ああ、エイリアン3でも面白なかったですもんね。
まあ、あれはだから自分の好きなように撮れなかったんですって。
うん。言い訳ですね。
むちゃくちゃされたり、しかも作った映画むっちゃ批判されたじゃないですか。クズって
。
でもその後、セブンとか撮ったりとか、ジョディアックとか、
あ、ゾディアックはまだ見てないわ。
と、この間インターステラーとか。
あ、インターステラー見よう。あ、なんか映画やな、思いましたもん。
はい。 その後名作いっぱい撮ってるじゃないですか。
でも、だからほんま、こう、自分の血肉精神を削って作ってるんちゃいます？だからもう作りたない、作りたないって。
いやいや、エイリアン3の時にもう出落ちというか、出てすぐもう潰されるっていうか、はい、映画作りなんて面白くないってなりかけてたぐらい、だから映画作りとかっていうのはしんどいもんみたいですよ。うん、
まあね、まあまあ。
うん、
まあね、どんどんでもまだ作ってて、評判上げてて。
今はもうガンガン作っていくんでしょうけどね。
ね。
面白くなってきたんでしょうね。
ね。グラパラバキの48巻みたいな感じですね。
はい。
もうこんなに戦いたいみたいな感じ。
いやー、ほんとね、このミュージックビデオみたいな音楽流れてくるんですけど。
はい。その、めちゃめちゃね、いいでしょ。
プライマルスクリームとか、プライマルスクリームのトレインスポッティングって曲があって、
あー、プライマルスクリームだよ、やった。思い出した。
そう、イギーポップとか。
はい、イギーポップは分かったんですけど。
イギーポップとか、ブライアン・イーノとか、ブライアン。
あ、僕、プライマルスクリームが出てけへんかって、これ、この曲好きやったけど、何やったかな、思って、ずっと。
うん。
はぁはぁは
ブラーとか。
あ、おしゃれじゃないですか、むしろ。
ブラーとか、ルーリードとか。アンダーワールドとか。もう言うたら、もう今で言う夏メロ。
あ、夏メロやし、でも、あの映画でこうみんなでこう、いろんなミュージシャンがその映画に入れてるような。
はい。
その時にできたんちゃいます？
まあ、いや、まあそうではないけど、あったけど、この映画はその音楽映画っていう側面もすっげえ強くて。
うん、そう、だ802でむっちゃ言うてましたもん、うん、って。はぁ。
ミュージッククリップ的なシーンがすっごい多いんですよ。
ね。
多いし、そのなんか、こういう言い方したらなんですけど、画面と合ってないんですよ。
まあ。
だからなんか曲流れ始めたみたいな。おいおい流れ始めたよっていう、あの、ミュージカルで歌い始めたよみたいなぐらいの勢いで、あ、こっからちょっとしばらく、あの曲のパートなのね、みたいな。
でも、その力技も、あの、すごいいいじゃないですか。
そう、その力技もね、あの、今見ると、悪くない。
全然悪くない。
その曲が流れる感じもそうやし、あの、その曲自体が、言ったら懐かしい感じの曲じゃないですか。
ね、
どれもこれも、ああ、流行ったな、みたいな。
そうそう。
こういうの流行った。だから、おっさん向けやねん、これ。
むっちゃほら、2見たくなりましたよ、もう。
そう。なんかね、あの、ツーンとするような、こう、懐かしさが込み上げ、その映画は役中やって大変や、みたいな話やけど、
音楽がいちいちね、いちいち来るんですね。
今となっては僕らみたいなやつが見たら、なんか、懐かしさで胸が締め付けられるような雰囲気は確かに。
はい。キュンときますね。だから、あ、そうか、だから途中で見るんやめへんかったんや。
あ、そうそうそうそう、多分あの、麻薬中毒のように、はい、元当時の感覚をこう、ね、くれみたいな。
ずっと聞いてた曲ばっかりですか。
そうそうそう、だから聞く映画でもあるし、耳からこう入ってくるんですよね、これって。
はぁ。
きっと。もう内容とか3割ぐらいでいいんですよ。
ね、ほんま、だ映画見てへんくても、うん、ラジオね、FM、802でも大阪でも、全部、あの曲ばっかりでしたもんね。
そう。だからこのトレインスポッティングとかを見るとですよ。なんかむやみにその映画見ながらですけど、
はい、
当時のこう感覚が蘇ってくるような。
ああ。
曲ってそういうのあるじゃないですか、なんか。
ね。
ああ、こう、同じ時代やったな、みたいな。
この時ね、って言うとね、ああ。
そう。だからいかんのでしょう、ね。だから T2 とかも気になっちゃうっていう。
ねえ。トレイン。またええらしいですよ。
トレインスポッティング、鉄オタっていう意味らしいですよね。
あ、そうなんですか？
はい。
そうか。あ、え、今、ポスター売ってるとこ、どっかあるかな？
いや、それはあるでしょうけどね。
見に行かな。
見に行ってもしょうがない。T2 見に行ったら。
T2 と一緒置いてるのかな。あの、でっかい額縁に入って。
置いてるでしょ。
ね、いつも見て、あー、欲しいな、思ってそのまま、出ていくんですよ。
トレインスポッティングは鉄オタっていう意味らしいけど、その鉄オタっていうのはスラングで、
はい。
なんか役中やってる。
あ、鉄道にすごいジャンキーなやつが、結局、役中、ジャンキーと一緒やみたいな。
いや、なんかその、駅か線路か、車両置き場かなんか知らんけど、そういうとこの裏で、役中がよくいたらしい。
ああ、プッシャーがバイバイしたりとか。だから
そいつらのことを鉄オタって呼んでたらしいですよ、ね。鉄オタイコール、そういうとこで薬売ってるやつみたいな。
ああ、おしゃれなやつは、いや、それですね。日本の鉄オタと全然違うじゃないですか。日本のやつは大きい石したりとか。広告盗んで
まあ、イギリスの様子はよくわからんけど、
ね、
要はそういうなんか鉄道の線路のとことかっていうのはあんまり人気がないんじゃないんですか？
ああ、なんか静かな感じしますもんね。
そこでたむろって薬売ってるやつとかっていうのを、鉄道が好きやな、ほんまにっていう言い方なんじゃないですか。
トレインスポッティングやな、
そうそうそうそうそう。
また、すごいオシャレな感じの鉄を取れて。大名鉄オタやったらね、放題だけ大鉄オタやったら。
鉄オタっていう。
何の映画やみたいな感じになりますかね。
鉄道オタク。
撮り鉄と。うつ鉄って。まあまあでも。
最後の終わり方ももう綺麗ですからね。
スパッとの笑顔が良かったでしょ。
スパッと。
はい。
ちょっと頭の足りない。
はい、あいつは、青のやつが、最後こうなんか、お、いててくれたらお金パッて見て、ニコーってするじゃないですか。もう、あ、これでええわって思うでしょ、見てて。あいつだけはええやつや、みたいな。
ちょっと心温まる。
ね
え。になってるわけです
ね。ねえ、ちょっと、ほんま言おうからダメな話やけど、ほんまええ感じのね、話なんで。ただその続きやから、また、ね、スパッドがどうなってるかも気になるし。
ロバート・カーライルの演じるベグビーとかまた出てきて、むちゃくちゃらしいですね。
ね、
知らんけど。
そう、知らんけど。
知らんけど、みんな出てくる言うてましたからね。このユアン・マクレガーっていうのはラストで、ようやく、普通の人間にこれで、なれるんだって希望に胸を膨らますとこで終わっていくんですけど。
ね、ドキュンの世界から。
そう、足洗って。で、いよいよ、で、そこでまた曲流れて、バーンってこう、映像が出てきて。
で、すごい良かったですね。
エンドロールとかもおしゃれなわけですよ。
ねえ。
なんか腹立ってきたな、おしゃれで。いや、でも今見ると、当時は、ああ、おしゃれやな、ぐらいで。まあまあまあまあ、
そうだ、
こういうのがおしゃれでって。
はい。おしゃれしか残ってなかったんですよ、だ見たんが。
うん。
内容も全く全部、すっかり見終わった瞬間から忘れてると思いますよ。
そう、当時は薬もやってなかったしね。
ねえ。今もしてませんけど
ね。してないけどね。
そう、あれの後ぐらいに、だから、もう、その、ドラッグ扱った映画、だいぶ多くなったんちゃいます？
ドラッグ扱うと、こう、おしゃれ感がぐっと。
ねえ。ほら、ドラッグストアカウボーイとか。
どうやったかな。まあ、もちろんドラッグの映画いっぱいあったでしょうけど。
ね、時計仕掛けのオレンジとか。
時計仕掛けのオレンジ、ドラッグっていうか、ディストピア映画ですよね、SF。
ああ。
原作小説も SF やし。
あとは、ワイルドアットハート？
そうですね。ワイルドハート、ハートの方が前か。
そっか、古いか。やっぱ VHS で吹き替えでしたからね。
前やった気がするけど、まあ、ちょっと。
そうですか。でも DVD 僕借りに行ったんですよ、ワイルドハート、ハート。
はい。
これ吹き替え入ってませんけど、いいですか？言われましたから。
ああ。
あ、それ構いません、言うて。字幕でしたね。
その時は全然、ああ、なんか変わった映画やな、ぐらいで、おしゃれ感とはこんなものか、みたいな感じではあったんですけど、20年経って見るじゃないですか。
はい。
この後にこんな映画いっぱい出たなっていうのがわかるんですよ。
ねえ。
あ、そうかって、そのトレインスポッティング見て、こういう感じの映画ってトレインスポッティングの影響かなんやっていう。
そうですね。まあ、それ考えたらね。日本でもありましたよ、だから。
いっぱいこう、はい、何人か、まあ、この映画で言うとこの 4,5 人ですよ。
ね。
4,5 人ダメなやつが出てきて、一人ずつ紹介されてって、そいつらのダメエピソードみたいなんがこう連続してあって、ちょっとおしゃれな感じに見せて、物語が進んでて最後に何かしらも、はい、ストーリーがあって、ね、
はい、
終わるっていう映画、その後何回も見た気がするじゃないですか。はい、
王道ですよ、本当に。
いや、だからそれ、王道って思っちゃダメなんですよ。
あ、でも映画ってそういう感じになってたじゃないですか、でも。
いや、だから、トレインスポッティングのフォロワーやったんですよ、あれ。だから、トレインスポッティング見たときは、その後にこんな映画が増えるとは思ってへんかったから、何も思わなかったんですよ。で、その後、いろんな映画を見て、で、その時にトレインスポッティングのって見た直後から頭から消えてるぐらいの勢いじゃないですか。
ねえ。
で、見て、ああ、なんか最近こういう傾向の映画多いなって。最近っていうか、
ずっと
こんな、そっから20年、なんか定期的にこういうの見るな、みたいな、ぼんやりと思ってって、まあ、大きな映画の流れやな、みたいな。ああ、みんな大体こういう撮り方するよなって思ったけど、それからさらに、今、ミャウダーに言われて、見返すことによって、ああって、
20年前からこれやった
よ。いや、だから20年前の、これをみんなパクってたんやっていう。だから、それが、後にすごい影響を与えるものを最初に見たときには、その未来なんか見えないわけで、
ね、
影響を与えるとは思ってないじゃないですか。いや、思ってないって、みんなもなんかこう、あーってこれやられたって衝撃受けたんでしょうけど、で、映画関係者なんか特に、
ね
え。だってトレインスポッティング見て映画監督になったやつだっているでしょう。
ああ。まあヒットはね、してますからね。
はい。
こう、トレインスポッティングって言って、あ、知ってるって、内容は忘れたってみんな言ってます
よ。だからハリウッド映画なんかにもものすごいフォロワーがいるでしょうし、
ね
え。ハリウッド映画にフォロワーがいるってことは、それを全世界の人が見て、それぞれの国でも真似するわけじゃないですか。
ああ。
そういうのを。もちろんトレインスポッティングだって各国で上映されたでしょうし、
うん、
日本でもやって、だから、なんか、この手の映画増やした源流やなっていう。で、未だにそういうのをやってるじゃないですか。
はい。で、色あせないんでね、やっぱり。
逆にそのトレインスポッティング見たときに、一瞬おいおいってなったんですよ。またこの手のやつかって思ったけど、これそうや、そうや、めっちゃ昔やって。
20年前か。
僕の中で頭から消え去ってたけど、やっと理解した、トレインスポッティングが。トレインスポッティングがみんなすごいとか衝撃とか、いやーあれ、影響受けましたっていうのは、こういうとこやってんなっていう。これはオシャレな演出だってみんな思ったんでしょうね。
ねえ。
で、やった
ら。当時はすごい言ってましたからね、ほんと。
ほんまそうっすよ。みんなやったわ。
うん、
みんなやってる。うん。
また、この T2 が楽しいですよ、本
当に。そうですね、そうなったら、もう20年いろんな影響を与え続けて、そういうジャンルを築いてしまった。
そう。
映画が、続きで何を提示するのかっていう。
ねえ、奴らが帰ってきた、言って。
はい。奴らは時々帰ってくる。
だから、レッドリターンズみたいな。
ブロス。
T2 がもうターミネーター2じゃなくて、トレインスポッティング2になるの日も近いですよ。
そこまで。
はい。ターミネーター、なんか今度新作またなんか、人入り悪かったら作れへんとかまた言い出してますしね。
ですねて。
はい。
もう作らへんわって。
ねえ。でも、 いや、会社がお金やっぱ入れへんやん、言って。
君らが入らんかったらな、作られへんねんで、って。
誰も見えへんからや、言って。やっぱ幸せ生活使うと無理や、言って。
猿の惑星は？
ああ、どうなんでしょうね。
だってまだ2位まででしょ？
はい。
だってあれって3とかで完結するみたいな話なんでしょ？
あ、行くとしたら5まで行くちゃいます
ね。あ、そうなの？
いや、ま、前作5でしたでしょ？
いや、そうやけど、別に、全然違う話じゃねえから。
まあ。プラントオブジエイプスはでも、1で終わりましたよ。
だからあれは人気なかったし、面白くなかったし。ね、
すごい、あの、ボトル缶の人形になってた
の。ペプシのね、めっちゃ集めたっちゃうのから。
その割には人せえか。
劇中に出てくるね、劇中に出てくる木とかをね、一つにカウントするのやめてほしかった
ね。ゴミですよ。
背景の木とか。チンパンジーの頭だけとか。
スターウォーズとか、あれのせいで、こう、触って当てるやつが出てきて、今度はもう、あまりも人が触りすぎるから、透明になってる。
いや、僕も、もう、触りまくりましたよ。あ、これはないわ、みたいな。今までの感触になかったやつや。
コンプリート。それで培ったか。ベースボールヒーローズでしょ。
コンプリート直前まで行きました。
あ、直前までコンプリートしてない、ね、
してない。さすがに無理やった。
あの、むっちゃありましたね。
むっちゃあったもん、あれ。だって、映画に出てくる背景のキーまですんねんから。何種類やんねんって感じじゃないですか。
そうです。むっちゃあったあった。
出てくるから、キーとか出てくるから、これ、なんかよっぽどその映画の中の重要なのにか。
結局だから、それのせいで今だ6種類とか8種類とか書いてるじゃないですか。
はい。
多分だ、クレーム多かったんじゃないですか。
多すぎるわって。
ええ。
で、しかも、猿の惑星、エイプザプラネットのティム・バートン版の。
はい。
スター・ウォーズってわかるよ、やっぱよずって。人気コンテンツですからね、スター・ウォーズ。
でも当時、その、ペプシーむっちゃ頑張ってむっちゃ早い、みんな買ってたじゃないですか、ね。みんな欲しいって。
あとあれ、ペプシやったかな、プラダを着た悪魔とかのクマとか持ってましたよ。
そんなあったんですか？
プラダを着た悪魔とか、ナイトミュージアムとか。
あ、そんなあった？
また。それ、僕、Day After Tomorrow とか。そんなんが、そのペプシかなんかのおまけになるって考えられないでしょ？
ねえ。僕ほら、
プラダを着た悪魔ですよ。
ずっと店やってるじゃないですか。
はい。
だから小学生の時にスターウォーズでコーラの蓋開けたら、はい、中の蓋のキャップめくったら、
はい、
スターウォーズの写真が出てくるんですよ。
はい。
それではお客さんコーラ頼んだためにその王冠だけもらって、結構写真めくって、すごい揃えてましたけどね。
あの、それはもう、その王冠の裏の映画ご褒美なのね。
はいはい、もう、その映画のワンシーン。
だけなのね。もう、その王冠を集めて嬉しがれと。
はい。
でも当時はそんなんで嬉しが
れ。ほんで、その後に来たんが、はい、マクドナルドですわ。
はい。
マックシェイクのカップにスターウォーズの写真が載ってるんですよ。
はい。
映画のワンシーン。
はい。
でも、だから行くためにマックシェイク買って、マックシェイク買ってずっと言ってました。
映画描いてるだけなんでしょ。
はい。写真が貼ってる
んですよ。写真が貼ってるだけなんでしょう。
はい。でも貴重で僕は、小学校の時にそれを買ってもらって、中2ぐらいまで持ってましたよ。
ああ。
うん。家で水とかお茶飲む時にそのコップで飲みました。
なるほどね。いろいろありません、ね。トレインスポッティンググッズとかも出たんかな、ね、当時。
まあでも、サントラでしょ、ポスターでしょ、はい、T シャツでしょ。
うん、
それで結構、儲けたんじゃいます？
サントラはね。
うん。
確かに、サントラ抜きにしては語れないですもんね、これ。
はい。だからほら、今度、ガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシーも、
はい。
ね、2が出る言って、その、サントラももう発売予定って。
そうやねん、さっきの夏メロみたいな話したじゃないですか。ね、
はい。
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーなんて最近の映画やけど、その、ね、サントラがもう完全に夏メロですもんね。
ねえ。最強リミックス。
うん。完全にそういうテーマですもんね。もうおっさんに見ろって言ってる映画ですもんね。はい、あれって。
あれのおかげで、だから、あ
の子供なんか理解できてるもんね。
に、で、多分、今の子供よりおっさんの方が人口多いでしょ。
うん。
ね、30代、40代。
お
おって感じ。もうそこにターゲット絞って音楽もどんどん。だあの、あれもそうでしょ、火星の人。
え、あれも夏メロなの？
火星の人、ほら、あの、火星残った時に、
はい、
見てないけど同じ研究者が、残してた、
はい、
ミュージックテープがもう、すごいもう、懐かしい曲ばっかりで、それで踊ったりとかしてるんですよ。
あ、そうなんや。
はい、
あ。はあ、もう夏メロ路線なの？
そうですね、だからもうターゲットを絞ってるんでしょうね。多分だ、ベビーブーマーって、全世界的にそうなの。
え、全世界的にそうなの？
あ、まあ、統計は取ったことないけど。
ないか。いや、日本はわかるんですよ。日本は、ほら、少子化になってって、ね、どんどんどんどんもう、子供おらへんなって、絶滅していくじゃないですか。
ね、
せやから、僕ら世代から上を狙っていかないと、もうどうにもならないっていうのはわかるんですけど、
はあ、
アメリカのとこでもそうなの？
どう、まあまあまあ、でも、大ヒット言うたら、その、当時の大ヒット、メガヒットで、CD とかの曲とかも売れてたのは、やっぱり20年前とかちゃいます？
そうなんや、うん。やっぱマイケル・ジャクソンとか。
マイケル・ジャクソンってね。
ピンク・フロイドとかになってくるの？
ああ、はい。ワームとかちゃいます？
ワームとか、
はい、
坂本九とか、
あと、リマール。
ほう。はあ。全世界的にその夏メロ路線なんですかね。
はい、ねえ、ターゲットは40代、50代。
まあ言うたって最近の曲って言ってそんななんかカリスマ的なアーティストとか知らないですもんね。
ね
いんのかっていう感じで。
そう。
いないのかもしれないですよね。もうみんな曲とかはあんまりっていう。
ね、そう。なんとかビーバーかって、ね、曲分からへんます
もんね。分かりませんし、ジャスティン・ビーバーもなんか、人気者なんかもしれんけど、うん、最初の時点からもう、なんかそんなに曲とかってバカにされてるぐらいの勢いやったじゃないですか。
ねね、
みんなこれいいよって言ってむっちゃ聴いてるって感じはしないですよね。
ね、
人気者だけみたいな。ああ、そうですか。ねまあそんな感じでなんかネタバレはしなかったですね。
まあまあまあ。
別にネタバレしたい話でもないし、いいんかな。
まあまあ。
もう言いたいとこは全部言ったんですかね。
はい。アマゾンプライム入ってるリスナーさんをみんな見てください。
アマゾンプライムビデオラジオですね。
ね。
アマゾンプライム見るラジオですね。
このポスターの、自分で撮りたいわ。もう一応丸坊主
やし。あ、そうそうそうそう。これ重要なんですけど、
ね
はい、イワン・マクレーガー丸坊主なんですよね。
ね。
これがおしゃれやったのかな。はい、としたら今の僕とかですよね。
はい、僕らですよ。だそう。あの、スピードのキアヌ・リーブスか、はい、トレイスポーティングのイワン・マクレーガーっていうぐらい。
やっぱり丸坊主がいいんですかね。
ねみんなも丸坊主なんですよ。関西ラジオ
商店放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミのラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツアサミのラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。